ただお伝えください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目の未来たちに期待しながら、御言葉に期待というふうに思います。今日は1分動画ではなくてですね、白馬英道祭の時に5位になった、やつを見ていただきたいと思います。で、1位がですね、エシルちゃんの話なんですけど、それは今度のパウロ聖会、パウロ聖が水曜日に来られますが、その時にそれを見ることになっていますので、今日は5位のやつを見ていただきたいと思います。お願いします。
私の名前は K です。私と主人のショーンは結婚して21年になります。私たちは2人の子供に恵まれ、娘のマヤは大学生活をエンジョイし、息子のロスは高校の卒業間近にしています。
K さんのご主人ショーンさんは退役軍人です。イラク戦争などを経験されました。イラク戦争から戻ったばかりの頃、ショーンさんは元軍人の牧師さんと出会い、教会に通うようになり、家族で洗礼を受けました。その後、戦争が原因で心的外傷 PTSD を発症するなど苦しみを経験されました。数年後、 K さんご一家はルイジアナに引っ越してきて平穏に暮らしていました。
こんな私たちに突然思いもよらないことが起こったのです。
その日はとても天気が良く、ご主人と K さんはバイクのツーリングに出かけました。そのツーリングの最中に交通事故に巻き込まれてしまったのです。ご主人は車の下敷きに、そして K さんの体は数十メートルも飛ばされ、あと数センチで川に落ちる寸前のところで木に引っかかり助けられました。ご主人はその場で亡くなり、 K さんはドクターヘリでバトンルージュの大きな病院に搬送されました。 K さんは事故のことは全く覚えていないそうです。気がついたら K さんは ICU にいました。そこで自分が事故に遭ったのだと知ったそうです。ご主人のことは知らされていませんでした。
私が目が覚めてから何回か聞いたみたい、多分マヤに。で、マヤも最初は黙ってたんだけど、もう隠せないということで、実は亡くなったんだよって言って、たら、あーみたいな、感じで。何も感情も何も、すごい悲しいのに、何も感情がなくて、自分が、どこにいるかも、ICU って言われてもピンとこないし、どれだけ体が壊れてるかも分からなくて、ただベッドに寝てるだけで。
骨折は肩、背中、腕、手首、骨盤、膝、足首にまで及び、さらに内臓出血がひどく、合計9回もの手術を受けなければなりませんでした。ICU でドクターはマヤさんに、できる限りのことはするが内臓出血の状態がひどいので持たないかもしれないと告げ、さらにもし起きたとしても普通の体の状態には戻らないので期待しないようにと言われていたそうです。ベッドの上で目を開けた K さんは不思議な体験をされました。
ちょうどエアコンのなんかベントみたいなのがあって、そこからなんか青っぽい色がこうオーロラのようにくるくるくるくる回ってて、最初はエアコンのなんか空気が色がついてるのかなと思って見てたんだけど、どうもおかしいと思ってじーっと見てて、それが初日で、2日目もまた目を開けて見てると、また同じようにオーロラみたいにふわふわふわふわと色がついたのが浮遊してたんだよね。それでちょっとこれは待てよと思って、なんかこれってもしかしてエンジェルなのかなと思い始めてきて、私を助けるために頑張りなさいって、ね、言ってくれてるのかなと思って、あそこでだんだんそれを信じるようになって、これはもうエンジェルだ。
しかし K さんの道は平坦なものではありませんでした。
とにかく私は ICU にいても自分の立場がどうなってるか全然覚えてない。まずここに首輪があるのも覚えてない。 口にあのチューブが入ってるのも知らない、自分を話せるものだと思ってるから、なんで話せないのかすごい腹が立って、
リハビリの病院に移ってから現実が見えてきて、さらに感情が戻ってきたのだそうです。夜になると落ち込んで泣く日が続きました。いっそ旦那のところに行ってしまいたいと思ったりしたそうです。 K さんはその苦しみの中で神様を求め始めました。毎日癒しのために祈ったそうです。
看護師さんがなんだな、トリートメントに来るたびにすごい治りが早いって、あなたの体はどうなってるのって、来るたびにもうちょっと治ってる、ちょっと治ってる、普通の人が治る何倍の速さで治ってるって言って、これはもうおかしいおかしいっていうか、うん、そう言って、でドクターもその来た時に I can't believe って言って、この状態だったらとっくに死んでるよって、うん、死んでるのに あなたはもうミラクルだミラクルだって、お医者さんも看護師さんも、うん、とにかく治りが早いと、うん、だからそれにすごくもう 神様に感謝して、うん、私も毎日退院するまでそれを早く治してください早く治してくださいってお祈りしてたら、なんか多分聞かれたんだと思う、うん、
そしてその日がやってきました。
はい、ありがとうございました。これは白馬移動祭で総合5位に入ったやつですね。はい、それではですね、続いて、アイスランドタイの新しく作ったというかリニューアルしたやつですね。前見てもらったことがあるかもしれませんけど、また新しく作り直してくださったんで、今日からこれが上がって、昨日から上がってますけど、村上牧師のやつですね。はい、お願いいたします。
お酒とギャンブルで作った借金を保険金で返そうと、川の滝壺に飛び込んだ一人の大工さんの逆転人生。 人にとって不可能なことは一つもありません。ルカの福音書1章37節、ギャンブルで多額の借金を作り、それでもやめれなくて自殺を図った人がいました。彼には妻と子供が4人いました。でも家族のことはほとんど顧みたこともなく、仕事は一生懸命しましたが、そのお金のほとんどはギャンブルとお酒に費やしていました。ある時奥様がクリスチャンになり変わりました。それで彼も教会に行きクリスチャンになりました。その時ギャンブルをやめようと思いました。それまであまり考えなかった家族のこと、妻や子供のことを思うようになり、借金しているとまずいからやめようと思いました。でもやめれないのです。それで滝のある川に釣りに行き、足を滑らせて溺れて死ねば保険金が出るので、それで借金を返済し、少しだけ残るお金を家族に残そうと真剣に考えて、ある日実行しに川に行きました。滝のそばで釣りをしながら飛び込もうと思うのですができません。次の日もできずに、3日目にお酒を飲み、その勢いで飛び込みました。これで死ねると思った瞬間、浅瀬に流されて立っていました。彼はもう一度飛び込もうと思った時に、後ろからはっきりと声を聞いたのです。私のところに来なさいと。その声を聞いた瞬間、涙が溢れてきました。温かい愛に溢れた言葉でした。それが誰か彼にはすぐ分かりました。イエス・キリストです。彼は教会に行きました。その日から全くギャンブルをしなくなりました。借金を返すために懸命に働き、今では仕事をしながら牧師をしています。子供も孫たちも教会に集っています。家族が一つになりました。イエス・キリストはあなたのところにも来て、声をかけ、言葉を与えてくださいます。その言葉はあなたを悪習慣から解放し自由にするのです。神にとって不可能なことは一つもありません。イエス・キリストはあなたを愛しておられるからです。
はい、ありがとうございました。ぜひ、いろんな人にですね、紹介していただければというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はマタイの福音書の4章の12節からもう一度見しますね。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタイとの境にある湖のほとりの町である。16節までいきますけど、まずここですね。とこれはイエス様の公生涯、公生涯っていうのは、公の生涯と書くんですけれども、それまでのプライベートな、マリア、ヨセフのお父さんお母さんのもとにいたところから、今度は本当に神の子キリストとしての使命に生きる公生涯に移った時のところなんですね。ここから本格的な公生涯に入ります。イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、最初に荒野に行って40日断食をした後誘惑を受けて、でそこからここに来るんですけれども、12節にヨハネが捕らえられたと聞いてと書いてありますけれども、バプテスマのヨハネが捕らえられます。バプテスマのヨハネっていうのはイエス・キリストの道どないをした人なんで、その彼が捕らえられて道どないが終わって、いよいよキリストの本格的な働きが始まるときが来たんですね。 まあ、あの大きな変化の時ですね。でその時イエス様は流れを去ってて書いてあるように、流れは、小さな村なんですけれども、そこからカペナムというのはガリラヤ地方の中心地です。で、まあ、ガリラヤ自体は田舎なんですけども、でもそのガリラヤの、まあ、地方都市ですね、今で言えばの中心地、カペナムね、そこに来て住まわれたと書いてあるんですね。で、ナザレは小さな村ですけども、カペナムはその地方の中心の地なんですけども、ナザレにいた時は両親に仕えて、それ30歳まで 大工といっても日本の大工じゃなくて石工ですね。向こうは石で家を作る文化ですからね、あの木じゃなくて石だから石工ですけども、まあ、石工をしながら人々に仕えていた。で、その歩みから今度はそういう石工の仕事をやめて、イエス福音宣教のために、カペナムに来て、住まれたんですね。ここで、全く新しい一つのポイントですけど、今までのその両親に仕える、そして石工として人々に仕える小さな村で生きていた生き方から、カペナウムに来て今度は福音のために生きるという全く違う生活に入ったんですね。で、イエス様は両親に仕えていましたし、とっても愛してたと思います。ところが、このカペナウムに来てからの宣教の中では、お母さん来てますよって言った時、イエス様はいや、私の母とは誰ですかって、御心を行うものは私の母ですって言って、ここに私の母兄弟がいますよって言ったように、はっきり、家族を置いて本当に神の様の使命の中に来たわけですね。今度はここで大きな変化の時が来たんです。で、人生にはそういう意味で大きく変わる時ってあるんですね。30年間はずっとイエス様は両親に仕えて人々に石工として仕えていた。でもここから彼の人生は神の子としての本来の使命のために生きたんですね。で、個人にもありますし、教会としてもですね、群れ全体が今はっきり終わりの時代に建てられた教会として歩んできたんですけども、明らかにちょっと今までとは違う段階に入ってきたということを思います。だから今回の7月15日の秋元牧師が来てくださって盛会がありますけども、非常に重要なポイントがあると思います。前の7月15日は海外に行っておられたんですね。予言を通して前もって言われていて、そして最近はパトモスに行ってたんですけども、まあ去年ぐらいからね、ちょっと体調のこともあっていけなかったんですが、今年はその7月15日に九州に来て、まあ、当初は夜だったんですけど、飛行機の関係で朝になりましたけど、長崎で朝聖火が持たれになりました。とっても意味があると思います。で、そして、まあ、白馬もやるんですけども、この明らかに新しいところにこの群れ全体が入っていく、いわゆる本来の使命の核心に入っていくだろうと思いますし、長崎レサイム教会自体も名前が変わって本格的な歩みに、この教会の使命に向かって歩む、その群れの中での役割ですね、それが始まってくると思うんですね。で、教会というのはいつも言いますように建物ではなくて一人一人が教会なので、そういう大きな流れの中でお一人お一人の人生においても大きな変化がきっと来るだろうというふうに思います。すぐ来る人もいるし、ちょっと経ってくる人もいるでしょうけども、だから人と比べる必要はないけれども、ただ全体として明らかにこの交渉外に入った様の時のように大きな変化がやってくると思うんですね。で、私の三男がですね、ヨハネですけれども、彼が、もう何年なのか、3年前4年前なのかなに、まあ、新学生になる時に、彼は、まあ、今それまでずっとですね、まあ、彼は大学も長崎だったんで、ずっと長崎の実家にいたわけですね、家にいたんですね。で、まあ、彼はですね、うちの子にしたら珍しく不登校もなく、まあ、スーッと通ってきたわけですね。で、大学入ってから、休学したんですね初めてね。で、そのまま辞めることになってしまいました。で、でその中で彼は自分の人生が分からなくなってこう旅に出たんですけども、そこで、まあ、小山先生と出会い、そしてはっきり神様の導きを感じて、まあ、そこに献身に行ったわけですね。で、まあ、今だから言えますけどもね、間違いなく神の導きだってことは分かったんですけども、まあ、親としてはですね、自分の、まあ自分が神様は僕からしてるんですけど、自分が仕えてる教会でもなく、自分の仕えてる群れでもなく、いや、そこではちょっとやりたくない、そこは見頃じゃないって言って行かれたってことですね。で、祈ったら確かに彼の場合はこっちが見頃じゃないというよりも向こうに導きを感じたからよかったんですけども、まあ私の父親としての肉ね、これはね、肉としての感情はね、自分の教会が否定されたようなそこじゃダメだと言われたような感じで、ちょっとして正直言ってあんまり嬉しくはないですよね。悲しいことはあってもね、そういう状況だったわけですね。だけどね、はっきり神様のものは感じたんです、祈ってて。 で、まあ、パウロ牧師も確認して送り出したんですよね。で3年経って今向こうで、向こうの教会の牧師をですね、まあ、我々は牧師みたいなんですけど牧師をしてますけれども、働きをいろいろ始めてきてて、見ててこの前説教したのをね送ってきましたし、向こうで今小山先生の YouTube をしています。93歳のルンルンおじいちゃんっていうね。で、週刊ポストにも取り上げられて、やっていますね。で、面白いのはね、秋元牧師は YouTuber をしますって言う前にそれを撮っててもする予定 でしますって言った時そのこと知らないでその時に始めてるんですよね。面白いなと思いますけれども、で何を言いたいかというと、確かに神の御心だったなと思うんですね。で本当に神様が支えて導かれたなってことを今になって結果として、もっとこれから結果出るんですけども、はっきり分かるんですね。であの時彼がここにと、彼の場合ですよ、ここにとどまりやっていたら彼の場合は見殺れでなかった、確かに行くことは良かったなということを今すごく感じるわけですね。で、私たちの人生の中には全く新しい場所に踏み出す時で、例えばイエス様は家族を本当に愛してて、お父さんのヨセフ、お母さんのマリアを愛していて本当に忠実に仕えたと思う。だけども公の生涯に入った時にカペナムに、ナダレからカペナムに変わられて、ね、小さな村から町に変わられて、そして、お母さんがやってきても、お母さんというんじゃなくて、いや私の母とは御心のものだって、ここにいるのは私の兄弟だって言われたように、新しいところに入ったわけですよね。でこれは人生にそういう時があるんですね。で私にもそういう時がありました。もう何度か話しましたけれども、私は献身する時ですね、まあ、開拓教会でずっとお手伝いをしてたんですね。まばし教会のところからある開拓教会に、全然グループの違う開拓教会に行って、そしてお手伝いをしてたんですね。でそして、3つ道がありましてね、1つは母教会、大阪の父が責任役員を1人をしてた母教会、ね、でその責任役員のトップの人にお会いして、で進学校、そこに行った場合に行く進学校の校長にもお会いして、いろいろ話をして、自分がカリスマであることもお話をして、で、受け入れてくれることになってたんですね。でもう1つはその開拓教会のお手伝いをしたところが、人が集まってきてきたので、そこの牧師が裏庭に家を建ててね、誰かと結婚してここに住んだらいいって、で私が行った進学校に行って、その後卒業したらこの教会を一緒にやって、もう将来的には任せるっていう話になったんですね。その2つの話があった。で3つ目が、後輩から突然電話がかかってきて、でそしてこの教会にですね、徹夜祈祷会に行ったんですよね。しつこくかかってきたから、最初はですね、ああそうって言ってたんですけど、まあ、しょっちゅう変わってきたから、まあ、一回行こうって言った時に予言がいっぱい出たんですね。で予言が終わって、で、まあ、私個人にも出たんです。それで終わった後に秋元牧師に、いろいろ予言があったけどどうなんでしょうかって言ったら、言われたんですね。木原君は献身するんだよねって言うから、愛しますって言ったらね、ああそう、そしたら自分で吟味してって言って、まあ、それが秋元牧師の私にぴったりだったんです。私に一番向いてるねことだった。だからああ分かりましたって言って、玉川通りにですね、ちょうど当時そうだったので、玉川通りで1週間ぐらいですね、歩きながら祈ったんですね。その時にはっきり神様から言われたのが、この教会にこちらに来ることだったんです。ところがですね、この3つの中のうちですね、他の2つはですね、ある立場と境内が保障されたんです。でもこっちの村に来る場合は何も保証がなかったんですね。で秋元牧師も、あ、神様の導かれた来たらいい言葉があれば大丈夫よってね、でも何の保証もないよってことだったんですね、人間的にはですよ。ところがね、来た時に、実は私はそれまでその開拓教会の2階に住ましてもらってたんですね。だからそこを出なきゃいけない、当然そこから出るからね。で、まあ、秋元牧師に来てくださって挨拶をしてお話をしてもらって出ることになったんですけども、寮に入、進学校の寮に入るのに一月間あって住む場所はなかったんです。まあ、だから私としては友達のようもあるか、あるいは、まあ、新聞紙で寝るのもいい人生の経験かって本気で思ってたんですね。本気で思ってたんです ね。そしたらですね、ちょうどその時秋元牧師が岡丸牧師という方と一緒に一軒家に住んで、まあ、独身で、岡丸牧師が私がその家なき子になる2日前かに入院したんです ね。そして秋元牧師が、家ないんでしょう、来たらって言って行かせてもらったんですよね。ね、で私が寮に入った、進学校の寮が入って入ったその翌日に岡村牧師は退院してこられたっていう嘘みたいな本当の話なんですね。で完全にね、家が守られたし、で私はいつも言うように冷凍庫を開ける癖がある、これも癖です ね。 用もないのに時々事務所行ってここその台所で冷凍かけてたりしますから癖ですね。でね、まあ、あの秋元氏の家の冷凍庫負けちゃまずいなと思いながらもどうしようと思ってたらですね、癖があるからね、秋元氏の方から、あ、いやこの冷凍庫になんかいろいろ入ってたら何食べてもいいからねって向こうから言ってくれたんですね。で僕支度ってのは結構いろんな人が物持ってくるから、私が留守番で受け取り役して冷凍庫に入れる、ね、進学校、ね、ちょうどでそれであの食べるものにも困らなかったというね。でしかも秋元牧師のお宅だから蒼天が毎日あるから、ちゃんと霊的にも毎日蒼天にね居候してのに出なきゃいけないから、霊的も守られ、食べ物も守られ、1ヶ月間本当に準備ができて進学校に入ったんですね。で進学校入ったら当時まだ教科そのちょっと後、半年1年ぐらい後からもう一気に進学生が増えるんですね、バーンってね。でもまだそのなる前だから、私はあの優遇していただきまして、教会からですね研究をいただきましたし、それから進学校の教師も、教会の方の進学校の教師もさせていただきまして、なんか奉仕の道が一気に上がれたんですね。でそんなの何の約束もなかったんです、結果的には。で今振り返ってみたら、もうまさに神が言われた道は祭殿だったなと思うんですね。であそこから全く変わったんです、歩みがね。で私たちの人生にそういうあの神に導かれてはっきり変わる時ってある。この時イエス様はあのナザレという本当に両親と共にいたその場所からカペナウムに変わられて、全く新しい働きに入られた、まあ、彼の本来の使命に入られたんですね。これ大きな転換期だったんです。でもう一つ、じゃあそのカペナウムってどういうとこかというと、14節からね、あ、13からも読みますね。ナザレを去ってカペナウムに来て住まわれたと。デブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町です。これはガリラヤの中心です。でこれは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これイザヤ書の預言の言葉の成就、すなわち15節16節がイザヤ書の引用です。デブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤと言われている。でガリラヤの地方というのは異邦人がなだれ込んできていて、異邦人も入っていた。でちょっと混血もしていた。でユダヤ人ってもし純血とかあれしますから、純粋なユダヤ人もいたんですけども、だから都会の人たちから見れば、まあ、蔑まれた場所なんです。ところがそのガリラヤからイエス様は宣教開始されて、イエス様の弟子はそのガリラヤを中心に集められたんです。都会出身の弟子って知ってますか？イスカローデユデなんです。あとはほとんどガリラヤなんです。面白いですね。でね、そしてね、16節、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、だからその暗闇の中に座ってたガリラヤの人たちは暗闇の中に座っていた。でもっときつい言葉、死の地と死の陰に座ってきた人々に光が昇った。イエス様が来たことによってその、光が来て、でもそこに暗闇があって、そしてもう死の地だったけども、そこにイエス様が来て光が輝いたと書いてある。で言い換えれば、今はガリラヤはすごく、ね、霊的にいい場所です。ガリラヤってほっと休みますし、キリストが来てキリストが宣教されたのでガリラヤは変わったんです。でもこの時はガリラヤは異邦人の地ガリラヤと言われ、暗闇の中で死の地と死の影と言われてたんですね。でどういうことか、イエス様はそういう、まあ、ちょっと言葉があえて悪いですけど、最悪の場所と言いましょうか、暗闇で死の地のような場所から宣教をスタートされたんですね。これはちょっとね、覚えてほしいですね。あの霊的にとってもいい場所ってじゃなくて、そういうマイナスと最悪の場所から始められたんですね。で、皆さんの中にね、エス様、クリスチャンの場合、エス様が住んでるでしょ。で、ある方は今燃え上がってますね。でもある方はですね、くすぶる闘神ですね。もう消えそうな、くすぶってると。でもくすぶってても皆さん、絶対に消えません。これは覚えてください。イエス様の方から消えることはありません。くすぶっていたとしても。あなたはどんなにイエス様、私は自分が生きたい、あなたは召してどうぞと言って閉じ込めても、そこで光ってますからくすぶっております。くすぶってる人は結構いらっしゃるかもしれない。でもくすぶっていてもくすぶってるんです。でもね、明るいところにね、ろうそく持って行ってもね、バカみたいなんですけどね、暗ければ暗いほど、どんな小さな火でもそれは大きな光になるんです。わかります？で暗闇になればなるほど光は輝くんです。生きるんです。最近はね、携帯でこうね、光があるじゃないですか。携帯に懐中電灯がついてるのを叩いてピッてね。であれ、お昼に外行ってピッてやっても意味ないでしょ。でもこの街道はですね、 昼のは暗い街道なんですけどもね、夜は特に真っ暗系ですよね。電気したらね、あのピッと来て帰るとね、すごく助かるんですね。暗闇が深ければ深いほど実はね、光は輝くんです。死の縛りとか死の恐れってあるんですね。でもそこになればなるほど命、私たちがイエス様の死で命があるんですけども、これ永遠の命ね、この肉の命じゃなくて、その命っていうのは、ね、輝あふれるんです。で、皆さんですね、あの私たちはね、イエス様はどこから始めたかってね、暗闇から死の地から始めたんですよ。で、まあ、分かりすればこれね、マダー・テレサって言いますね。で、彼女はインドで、あの彼女はね、どこの人だったっけな、ヨーロッパのどこだったっけ、カトリック出身の人知りませんか、前覚えてたんだけどな、ポーランドではなかったっけ、違ったっけ、どこだったっけ、で、あのどっかの出身だったんですけども、あのすごくね、お金持ちの家の出身なんです、お嬢様なんです。でインドに行って修道院ですごくやってたところが、インドの街を歩くたびごとにもういろんなこう貧しい人たちや子供たちがいたんだのを見て、でもずっとねやってた、修道生活をきちっとやってた。で、結構カトリックってお金持ちの人が多いんです、ね、だからですね、でも彼女はね、その人たちをほっとけなかったんです。どうしてかって、キリストはうちに住んどられて、促しを、それでね、立場も全部捨ててね、そこに入っていったんですよね。で、そこから働きが始まったんです。そこで本当に会議が始まったんです。で、プロテスタントといえばね、最近天に召されました中村哲さん、最近あの、ね、亡くなって、殉教と言ってもおかしくない、亡くなってね、亡くなって話題になりましたけれども、あの方アフガニスタンに行って、ね、あのお医者さんとして行ったんですね。で、ほっとけなくて医療で行ったんだけど、どんなに医療をしても焼け石に水だって、水そのものを変えなきゃいけないって、でも荒れ果てた土地だったんですね。で、彼は白衣を捨てて、もう銃器の免許を取って、そして日本から木を呼ぶと大変なお金がかかるから、自分たちとその現地の人たちでやらないと、日本から木を呼んで やれたら特貫工事やっても、何か起こった時現地の人たちができないと意味がないと言って、現地の人たちと一緒にやり始めて、本当にあれ人たちに緑を回復させて、あの100万人からなんかすごい数の人たちを生かしたわけですよね。あれはそこに入っていった、あれイスラム教徒のところですよね。しかも本当に荒れ地だった、荒れ地だった、文字通り荒れ地だったんですよね。もうなんていうかね、すごかった、水がなかったから、砂漠ですよ。そこに入っていって緑を増やしたわけですね。ではね、あの暗闇の中から光は始まる。イエス様の宣教はどこから始まったかというと、暗闇の場所から始まったんです。死の地から始まったんです。そこからイエス様は宣教を開始したんですね。で、ふと私思い出したですね、長崎に来て一番最初に神様が導かれたのはですね、最初はですね、子供に捨てられた親、四国から来てね、それで子供を訪ねて離婚して3人の息子がいた、その末っ子と仲良かったから末っ子に訪ねて四国からやってきてね、あの来たら息子さん会ってくれたそうですけど、今更親父に困るって言って、俺たちにも人生があるって言ってね、5,000円くれたのかな。で、帰ってくれって言われて、帰るに帰れなくて、で、原爆公園で寝てまりしてて、で、まあ、自殺しようと思って、どこだったっけ、大鳩に行ったら夏だったから、アベックは3時までいて自殺できなかったと本人忘れた、アベックも時々平気になる。そして原爆公園に来て、そこで寝泊まりしてた、ね、その人が一番最初に救われた人なんですよ。で、家戻る場所がないから、どっか雨つゆしのぐ場所ないかって言って、教会ありますよって言って、当時教会何もなかったから、まあ、雨つゆだけしのげますけど、それ以上じゃないけど、雨つゆしのげたらいいって言って教会に寝泊まりして、ね、それで結構貴重めな人だったんですね。だから、毎朝起きてね、頼んでないのに掃除してくれてました。で、最初の礼拝の時にイエス様を信じたんですね。天国に今いますね。で、その次は3年間家族外と口の聞いたことのない子が来て救われたんですよね。で、そのお母さん妹さんが来て救われたんですよね。で、その次は、車椅子で脳性麻痺の人が救われたんですよね。考えてみたら、みんな弱い立場とか、そういう人たちばかりだったの、最初ね、一番最初、そこから始まったんですよね。で、面白いなと思います。なんか神様、あえてそれ、今振り返ってみるとね、だったなと思うんですよね。で、この時、本当に暗闇の中から始まった。で、皆さんが人生の中で、もしそういう、今はちょっと本当に辛い時だなとか、苦しい時だなと思うとしたら、それは神様がそこから始められる時です。面白いなと思うのは、 そういう時にしばしば主の体験して主の奇跡を見るのは、まあ、そういう時に神を真剣に求めるからですけどね。今日のあの映像でもありましたけれども、それは一つですけど、もう一つは そこから主は返されるんですね。あなたの最も悲しみの場所、もう死にたいと思ったようなところ、そこから神様があなたの人生に持っている計画を、そこから逆に開かれるわけです。だからもし今、もしあなたが今そうだったら、それはもうおしまいじゃなくて始まりです。そこから神は何かをなそうとされている。で、あるいはあなたの周りにそういう人がいたとしたら、気休めを言うんじゃなくて、いや、キリストを伝えてほしい。あなたの中にいるキリストと一緒にそこに行って、その人の、ね、キリストを伝えていってほしい。その人の人生にそこから神様が働かれ始めます。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうにね、ぜひ思います。で、今日はまあその2つの点をですね、まあ、神様が語るように言われたんですね。で、新しいことが始まる。新しい場所に神様は導かれた。で、全く今とは違う形に神様を変えたんですよね。で、もう一つはその暗闇と死の地の場所からスタートされたんだ。でね、でそこで宣教開始、そこで弟子を集めたんですね。で、その彼らが後にエルサレム教会の土台となって爆発して、そこから始まるんですね、教会が ね。それをね、ぜひ覚えていてほしいと思います。はい、ちょっと早いですけど、ここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、どうぞ私たちも神様が、新しいところに導かれるとき、そこに踏み出していく勇気を与えてくださり、また本当に自分自身がそうであっても、前の人がそうであっても、最悪と思える場所があっても、そこから神がことをなされることを知って、そこに踏み出していくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めしましょう。主がやれました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人の心と体に触れ、また導きを与え、また解放を与えてくださり、ご本人に、またその方が祈っているその方に今触れて御業を表してください。シエス・キリストの皆によって心と体を癒されよ。耳鳴り、この耳鳴りを取ってください。イエス様の手前で耳鳴りを癒されよ。偏頭痛、それから偏頭痛の方と頭の後ろの方がなんかすごく重いのか痛いのか、そこに触れてください。イエス・キリストによって癒されよ。慢性的な腰痛ですね。仕方がないと諦めてらっしゃいますけど、主はそれを完全に癒されます。主に期待して求めてください。慢性的なその腰痛、これに触れて完全に癒してください。根本的に完全に癒してください。イエス様ってそれよ。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。ではお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。